日経マネーの学びポッドキャスト、レイナのマネーの扉 The Gate of Money。
皆さんこんにちは、タレントのレイナです。この番組は誰もが知っておきたいお金周りのニュースや知識について、マネー初心者の私が日経のマネーの達人にじっくり解説してもらうというものです。今回解説してくれるのは日本経済新聞マネー報道グループの長岡義行さんです。長岡さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
長岡さんといえばポイント活動ですが、最近はどうですか？
前回の出演からは3000円分ぐらい減りました。
お、
世間でも解約と話題になってますが、最近はポイントの還元率を実質的に下げるケースが増えているんです。そのせいで貯まるよりも使う方が多くなっていますね。
いや、解約は本当に残念ですよね。ちなみに最近は何に使っているんですか？
本を買うことが多いですね。
お、
通常は1ポイントにつき1円なのを 1.2 円に換算できるというサービスを使ってます。
本はどこで買っても同じ値段ですから、実質的に2割安くなるならいいですね。
あと最近はフリマアプリで危なく2000円分損をするところでした。
え、何があったんですか？
純正品未使用と書いてあったある有名メーカーのイヤホンを見つけまして、ポイントで買ってみたら非常に安っぽい偽物でした。
偽物、そういう時ってどうするんですか？
まず相手に説明通りの商品が来ていませんよという連絡をしました。返事がなかったので、今度は運営会社の窓口に相談しました。最終的にはポイントが戻ってきましたけれど、最初に注文してから1ヶ月近くかかりましたね。
そういう詐欺みたいなことあるんですね。メディアなどではよく取り上げられていますが、直接被害を聞いたのは初めてかもしれないです。
今回はやはり悪い人はいるんだな、油断してはいけないなと思いました。ちなみにポイントが戻ってきた翌日にそのフリマアプリを開いてみたんですね。
はい。
そうしたらおすすめとして例の偽物の商品が出てきました。よく見たら出品している人も同じでした。
それって確信犯っていうことですよね。特殊詐欺もそうですけど、いわゆる悪質商法ってなかなかなくならないですよね。
そうなんです。どちらも年々進化しているようなところがありますね。ただ悪質商法の場合は後から契約を取り消せたりお金を取り戻せたりすることもあります。
そうなんですか。消費者が自分の身を守る方法、ぜひ詳しく知りたいです。
承知しました。
長岡さん、悪質商法といってもいろいろあると思いますが、どういうケースなら後から契約を取り消したりお金を取り戻したりできるんですか？
商取引というのは基本的には売り手と買い手が合意すれば成立します。一旦成立すると取り消すのは難しいんです。簡単に後からやめたとできてしまうと、お互い安心して取引ができませんからね。ただ通常は事業者に対し、消費者は情報や交渉力の面で不利になりやすいと言えます。そこで消費者を守るためのルールがあります。その一つがクーリングオフですね。
クーリングオフの話は以前にされていましたよね。不意打ちで営業されたら契約から8日間は自動的に契約を解除できるというものですよね。
よく覚えてらっしゃいますね。クーリングオフができるケースは大きく2つです。まず訪問販売やキャッチセールスなど突然営業を受けたような場合です。不意打ちで営業されると消費者側は冷静に判断ができず、言われるがまま契約してしまうということが起きやすくなります。そうしたケースで後で冷静になってから取引をやめられるようにしています。もう一つが月謝を払うような特定のサービスの契約です。
エステとか語学教室みたいなものですよね。
そうですね。積み重ねると金額が大きくなりやすくて、継続しないと効果がないタイプのサービスと考えるといいと思います。あと、いわゆるマルチ商法や内職商法なども該当します。マルチ商法などは20日間、無条件で解約ができます。
クーリングオフが使えないケースでも契約を取り消せるんですか？
クーリングオフは、 特定商取引法という法律に基づく仕組みです。文字通り特定の条件の商取引に関するものですね。それとは別に消費者契約法という法律もあります。こちらは簡単に言うと詐欺などには該当しないけれども悪質な行為で消費者を勧誘したり販売したりするのを防ぐ法律です。
消費者契約法ですか。どんな場合が悪質な行為と認められるんですか。
基本的には勧誘や交渉のやり方に問題がある場合です。大きく3つのケースに分けられます。1つ目は情報の提供の仕方です。例えば商品の説明で嘘をついたらアウトです。例えば車のタイヤがすり減っていないのにこれは溝がすり減っているので交換しないと危ないなどと言ってタイヤ交換をさせるようなことが該当します。嘘でなくても金融商品など必ず値上がりするなどと言って勧誘するのもダメです。
こういうのは確かにアウトですね。でも自分の不得意な分野だとわからないので相手の言いなりになってしまうことはありそうですね。
そうなんです。あと不利な情報をわざと言わないというのも該当します。例えば家を売るときに近い将来隣にマンションが建って日当たりが悪くなるのを分かっていながらそれを説明しなかったといったケースです。
なるほど。嘘でなくても大事な情報を伝えなかったら契約を取り消せるというわけですね。これも意外とあるかもしれませんね。
2つ目は消費者の心理につけ込むようなものです。いわゆるデート商法とか霊感商法などが分かりやすいですね。例えばこの壺を買わないと不幸になると脅かされて購入した場合は取り消せます。最近では就職活動中の学生に普通に就職活動をしていたら絶対内定は取れないなどと脅かして高額のセミナーに勧誘するといったケースもあるそうです。
霊感商法みたいなものは高齢者向けだと思ってましたけど若い人を標的にすることもあるんですね。
はい。霊感商法などは旗から見ていれば怪しいとわかるのですがやはり仕掛ける側がうまく誘導するのでしょうね。またちょっとタイプは違うのですが必要量を大幅に上回る商品を買わせるといったやり方も取り消せます。例えば一人暮らしの高齢者に10人分の布団を売りつけるような話ですね。
いやー悪質商法ってひどい話が多いですね。では3つ目は何でしょうか。
3つ目は勧誘をするときに断りにくくするケースです。例えば訪問販売で帰れと言われても販売する側が帰らないとか逆にある場所に実質的に監禁されて消費者が帰りたいと言っても返してくれないといったものです。ビルの一室で何人もの人に囲まれて勧誘されるというのは私も経験があります。
経験があるんですか。それは怖いですね。大丈夫でしたか。
大丈夫でした。私の場合は被害はなかったのですが早く解放されたくてサインをしてしまうというのは少しわかりますね。最近は勝手に手続きを進めて断りにくくさせる手口も増えているそうです。
勝手に手続きを進めるとはどういうことなんですか。
これはすでに契約する前提で手続きをしているので断ると手数料がかかるとか指輪の鑑定をするといって宝石の部分を外してしまってもう元通りにできないから買い取らせろというようなものです。
よく考えると変な理屈なんですけどその場にいると断りづらいかもしれないですね。
そうなんですよ。悪質商法は年々巧妙になっていて一方ではそれに対応するように法律も変わっています。最近では勧誘をすると言わずに旅行などに誘い出して人気がないところで勧誘をするとかあとは家族などに相談しようとして電話するのを強い口調で妨害するといった行為も禁止になりました。
消費者側が言いなりになるよう工夫した勧誘の仕方の場合は後から取り消せる可能性があると考えて良さそうですね。
そうですね。ただ悪質な業者はいろいろな手を使ってくるので法律で規制できるかどうか微妙なケースも多いようです。あと 勧誘の仕方だけでなく、契約した書面の書き方次第でも契約は無効にできることもあります。
契約書にサインをすると後から断るのは難しい印象があるんですが、内容次第では無効になるんですね。
ええ、契約を結んだ後、その書面に消費者を不利にする特定の文言が入っている場合、その条項は無効です。例えば、いかなる理由があっても契約後に解約できないといったものは認められません。
確かに、どんな場合も解約できないというのは考えてみればひどいですね。
ですよね。この場合、解約できないという条項は無効なので、解約は可能です。この無効になる文言というのはいろいろあります。支払い期限を過ぎたら、年3割の損害遅延金を払うといったものも認められません。この文言についてはいろいろなパターンがあるので、困った時には消費者庁のサイトなどで確認してもらいたいですね。
なるほど。契約書に堂々と書いてあるとなんとなくその通りだと思ってしまいそうですが、内容に問題があることも想定した方がいいんですね。では実際にトラブルになった時にはどうしたらいいですか？
まずは消費生活センターなどに相談するのが良いと思います。わざわざ出向くか迷う時には、電話番号188いやいやの消費者ホットラインに電話する方が手軽かもしれませんね。そこで事情を説明して対応を相談してください。
相談した結果お金が戻ってくることもあるんですか？
契約の取り消しや代金の返還などができる場合があります。ただし、そのためには証拠が必要です。なので、安くない買い物や契約をした時には、契約書や商品の説明に使われた資料などを保存しておくのをお勧めします。あとは担当者とのやり取りの記録などもあった方がいいですね。法律に基づく取り消しには期限があります。早めに対応することが大切です。
私もネット通販などはよく利用するので、これまで以上に気をつけたいと思います。今日は悪質商法で契約した場合に取り消せるケースについて学びました。
続いてのコーナーはレイナのファニージャパン。
このコーナーは私のアメリカ在住経験と海外にいる私の友人たちから寄せられた情報をもとに、外から見た日本の面白い点、不思議な点を毎回一つ紹介していくコーナーです。今回のテーマはアナログな日本です。いや、日本はデジタル先進国というイメージがあるんですが、意外とまだファックスを使っていたり印鑑を求められるケースが多かったりしますよね。リモートワークも海外に比べると進んでいない印象です。長岡さん、なぜなんですか？
私の推察ですけれども、
はい、
日本は手続きのやり方を変えることにかなり慎重な気がしますね。
なるほど、はい、
なんかやり方を変えると、こうみんなが慣れるまでにどうしてもこう最初トラブルとか起きるじゃないですか、
はい、
これをすごく嫌う気がします。
あ、なるほど。全員にとってこうフェアなやり方で変えていかなきゃいけないってことですかね？
そうですね。少し効率は悪くても間違いがないやり方の方が今までやってきたから無難じゃないかみたいなのはあると思うんですよ。
逆にあれですかね、こう例えば高齢者の方だったりとか、こうちょっとやっぱりこうテクノロジーに不慣れな方もいると思うので、そういう人たちもちゃんとしっかりついていけるような仕組みにしなければいけないっていう感じですかね。
そっちをすごく大事にしているような気はしますね。
あ、そこがちょっとアメリカとかとはちょっと違う、中国とかインドもそういう印象があるんですけど、ちょっとこう一部の人が置き去りにしてでも、うん、あのデジタル化をこうできるだけ早く進めたいっていうそのスタンスがあるのかなと思うんですけど、日本はその逆ということですね。
そうですね。全体としては変えちゃった方が合理的だったとしても、はい、一部の人が困るのは良くないよねというのはちょっと文化的な部分としてあるような気がします。
なるほど。にしてもファックスって必要ですか？
ファックスはでもいいこともあって、
はい、
あれメールよりも確実に届いたっていうのが分かりやすかったりもするんですよね。
あ、
確かエラーが出たりもするのでうまく送れないと、はいはいはい、それメールとかだとそういう事故がたまにですけど
す、ね、
起きるみたいなこともあったり、あとは紙が必ず出てくるので、あ、これ受け取ってないなとかすぐに分かるっていうような話も聞きます、
はいはいはい、なるほどなるほど。印鑑とかはどうですか？
印鑑は確かに大抵はいらないかもしれないですね。 私もこの間立て続けに宅配業者が来たんですけど、こっちの会社は印鑑、こっちの会社はデジタル端末に手で書いてくださいとか、やり方が違ってて、
はい、
なんでその印鑑いるんだろうってその時はまた思いました
そうですね、なんか印鑑のない文化から来た私からするともちろん不便ではあるんですけど、メリットなのか分かんないんで、メリットとしてはこうちょっとハードルが高いじゃないですか。やっぱり自分でこう印鑑を持っていってこう自分で押すとい こうプロセスがあるので、アメリカの場合結構もう電子シグネチャーって言ってこう電子署名とかもう簡単にできちゃうんですよね。なのでこう印鑑の場合ちょっともうちょっと考えるのかなと思います。なんか重みがあると言いますか。
あ、でもそういうのはあるかもしれませんね。会社の中で紙の書類で印鑑を押すから見るじゃないですか、はい、あれ電子署名だとちゃんと見ないでこうパンパンやってしまうような気がしちゃったりもします。
はい、やっちゃってました私
そうですか。
なるほど、じゃあそういう良さっていうのも あるんですね。
のような気はします。
うーん、あとはあれですかね、こう普段の生活の中で感じるのが医療データ、こう患者の医療データが連携されている、まあ、システム側の問題でもあるかもしれないんですけど、こういちいち新しいクリニックに行った時にこう同じ情報をこう紙で書いたりだとか、あとクリニックによっては事前にこのフォームをこうネットで送信してください、記入して送信してくださいっていうこう記入するんですけど、で当日こう行った時にもう一回紙でこれ書いてくださいみたいなのが結構よくあったりするんですよね。なのでこうクリニックとかそういうのはもう感じますね、ちょっと不便だなっていうアナログ
あで、ね、改善の余地はねすごくあると思いますね。もっともっと便利にできればいいのにと、マイナンバーカードなんかも、
そうですね、
もっと便利に使えそうな気がするんですけど、もっとこうなんて言うんでしょう、やりながら改善していくっていうのは日本は必要かもしれないですね。
でも徐々に改善されていってますよね、マイナンバーカードも、
はい、
少しずつ進んでますし、あと、まあ、デジタルもすごくいいことではあると思うんですけど、たまにアナログ恋しくなったりしませんか？なんか
最近私はレコード買ってますから。
あ、そうなんですね。私も最近こう今ってこう電子書籍が多いじゃないですか。でもやっぱり紙の本がいいなって改めて思ったり、お友達にこう連絡する時って大体はもう LINE とかメールなんですけど、この前久しぶりに小学校時代から知っている友達からこう手紙が来たんですよね。でなんかちょっと感動してしまってやっぱりアナログも良さがあるなっていうふうに感じましたね。
仕事の面ではやっぱりデジタルの方が合理的みたいなことは多いと思うんですけど、もうプライベートの方はなんかそれをデジタルの方に行っちゃうとちょっと味気ないっていうか、そういうのはありますよね。
そうですね。でも今の若い世代ってどうなんでしょうね。そもそもそのアナログの時代知らないのでもういいやみたいな感じなんですかね。我々みたいなこう両方知っているからこそ両方の良さを分かると言いますか。
ああ、私もでもあんまり紙の方が本はいいって言うとなんかおじさんっぽくて嫌だなと思って若い人にあんまり言わなかったりするんです
よね。あ、そうですか。そんな意識されてるんですね。
若い人がどう思うかちょっと不安です。
まあデジタルもいいですけどアナログの良さもありますよね。
はい、なくしたくないところです。
日経電子版のマネーの学びでは、これから資産を増やしたいという20代から40代の皆さんに向けた記事を多数用意しています。
今回は法律で規制される悪質商法についてお話ししましたが、日経電子版マネーの学びにもこれに関係する記事があります。例えば狙われる高齢者無料点検や偽メールでは、家屋を点検して修理名目などで不要だったり不当に高額だったりする契約を結ばせる点検商法など、高齢者をターゲットにした手口について説明しています。クーリングオフのルールという記事もあります。こちらはクーリングオフで解約できる取引の具体的なタイプや、実際の手続きについて解説しています。説明文にリンクがありますので、こちらもぜひお読みください。
長岡さん、今回もありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
では、レイナのマネーの扉、次回もお楽しみに。